最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
77キロ陽平です。よろしくお願いします。
キープしてます。
でもなんか行くじゃないですか、南米。
ああ、はいはい。
行くんですよ。え、行くんですよね。
行きます。
体力つけないとやばいんじゃないかなと思って。
ね、うん、どこに行くかというと、
はい、
インカ帝国のね、
はい、
遺跡に、
はい、
精神修行のね、
はい、精神修行の旅なんですか、やっぱり。
うん、1月の末から5月までにかけて、
はい、
一緒にね、行くんですよね。
そうなんですよ。
初めてですよね。
確かに。
10年間やってますけど。
いや、私は、紗彩さんが本当にたどり着けるのかが心配なん
ですけど。ね、私も心配。自分で心配。
たどり着けるのかもそうだし、うん、やっぱなんかそういう高度がすごい。
そうそう、高度が、
ね、らしくて、
うん。富士山より高いところに。
そう、そう。だから、うん、なんとなく、その今ね、うん、体重キープしてて、なんかドヤ顔しましたけど、
うんうん、
いや、それじゃきっとダメなんだろうなっていう、ちょっと気づきました。
うんね、うん、私も1月中にね、高山トレーニングできるところがあるらしいので、
はい、
うん、そこに
行
こ
う。やるんですか、
うん、
そ
うしないと多分、高山病になりがちなタイプだと思う。ね、行っても、ね、吐き気とか、
いや本当ですよ、
ね、なんかフラフラとかしちゃうとね。
いや本当ですよね。
で大体今度ねどこに行くかというと、マチュピチュというところに
行くんですけども、はい、マチュピチュ、
はいはい、私若い時から何回か行く機会があったんです
が、うん、
誘われたりとかしてね、
はいはいはい、
で行きたかったんですよね、うん、その精神性の、
うん、
根源みたいなところなので、
うん、
20歳の時から行きたかったんですが、
うん、
行けなかったんです、
はいはいはい、
で行ったことないんです
よ。初めてなんですね。
初めてなんですよ。
お
で、長い間、うん、海外出張をたくさんしてたので、
うん、
かなりの国に足を踏み入れてるんですが、
うん、
マチュピチュ行ったことなくて、
うんうんうん、
で今回ね、
うん、
機会があるので、
うんうん、
行こうと思ったのと、うん、あと今回なぜ行こうと思ったかというと、
はい、
マチュピチュって、若い時に行っといた方がいい国ナンバーワンになってます。
なんかすごい大変なんですよね。だから
大変。
ハードで。
そう、体力がないといけないっていうことなので、もう今回逃したら、
うん、
今世はいけないなという
ふうに、確かにね、
うん、思いまして、
はい。
だってほら、70とかになったら、山道とか登れないじゃない。
確かに。
うん、
いや、俺だから、正直、さえさえ行けんだったら、
うん、
いけるやろって、ちょっと思っちゃってる自分がいるんですけど、いや、でもそれでも危ないよね。
いや若い方もね、
はい、
高山病は高山病だからね。
いや俺富士山登った時苦しんだんですよね。
ああそうなんだ、
はい、
うん、
いやそうなんです。その時大学生の時だから、
あ、
そうだから多分かあれ関係ないですよ、
うん、弱い人は弱い、
ね、弱い人は弱い、
高いところ、ね、
はい、調子こくてやばいって、
うん、
お酒とかもやばい
らし
い。
お酒はやばいらしいですよね、
はい
はいはい、なので、それは1月の末から、
うん、
2月の中旬、
うん
ぐらいにかけてなのでね、うん、向こうでも収録して、
ね、いいですね、
お届けしたいと思いますし、
配信しましょう、
帰ってきてから もう土産話ですよね、
うん、
お届けしたいと思いますが、うん、それはさておき、
さておき、すみません、
はい、12月もね、はい、あと、わずかとなりました。
いや本当ですよ、
はい、2025年どうでしたか。
そんなここで俺の振り返りをするんですか。
いや、ね、いろいろと酸いも甘いも経験、はい、した年だったと思うんですけど、
いや、そうですね、はい、あ、でもやっぱいろんな挑戦させていただいて、
うん、
すごいその流れで世界一周も、
うん、しましたね、
今年して、
はい、
まあ、コミュニティもできて、うん、まあ、いろんなイベントもやって、
うん、
まあ、魂の感じるとかもやったりとかしていて、
うん、ね、すごい人気で、
はい、
とうとう俺の時代が来たのみた
いな、俺の時代が、まあ、商業出版も決まって、
ね、いつでしたっけ、
まあ、それ来年なんですけど、
来年、
はい、うん、ということで、
うん、
まあ、なんとなく楽しく流れに乗りながら、 過ごさせていただいてるなという感じではあるんですけど、
うん
は
い、いい年、
ね、いい年なんじゃないかなと思いますけどね、
はいはい、このままね、
はい、
26年27年と言っていただきたいと思いますが、
うん、
あのくれぐれも、
うん
気持ちがこう行き過ぎないように
調子に乗らないように
調子に乗らないようにそうですねそういうね結構ほら今年結構急激に来てるじゃない？
来てるますかね。
うん。来て
ますか。
だってコミュニティ立ち上げてうまくいきました。
はい、
世界一周旅行もね、ずっとしたいって言ってたのが、はい、できるようになりました、
はい。
そして大きなイベントとかもやりました。
はい、
で、軌道に乗ってるっていうのが。
軌道に乗ってますね。
うん。3つあって、はい、あとほら、魂の鑑定書も4つ。で、これね、1つでも結構人間って、
はいはい
飛び上がっちゃう。知らない間に傲慢になって、
はい
感謝を忘れ、
ね、
足元救われるっていう一つでもね。これが4ついっぺんに来ているので。
もう俺刺されるんじゃないかなって。やっぱり。
うん、ノリに乗ってますが、そういう時こそね。
はい
うん、
そういう時こそ、中庸、中庸思考。
そうそう、謙虚さを忘れず。
大丈夫です。私にはこの偏らない生き方が。
っていうか、読んだ。
ありますんで。当たり前じゃないですか。
まあ本はね、本は読む、ね。
当たり前じゃないですか。はい。
うんはい、
そうですよ。
ということで、じゃあ今年は、
はい、
洋平さんは、いい年だったんですね。ということで、
うん
はい私もね、
はい
10周年の、うん、もうずっと2年前から、
うん、
懸案事項だった。10周年感謝祭
そう2年前からだったんですね。
そう、2年前から、やっぱりイベントとか、
うん
苦手なので、
うんうんうん
そう、腰が重いんですよね。
うんうん
うん、で2年越しにね、
うん、
ちょっとずつ計画をして、まあ、うちにはイベント企画運営大好きな、
うん、
人がいるので、
うん
彼女に、主にやってもらいましたが、それがね、終わったので、ちょっとほっとしていますね。
すごいやっぱいい回だったということを、うん、なんか終わってからでも、
うん、
SNS の口コミが、また出てたりとか、
うん、
ということで、
うん、
多分行った人はきっと忘れられない体験を過ごしてんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん主見堂の方とかね、
うん
落語とか、
うん
いろいろなね授業をもう、
うん、
もうすでに、使っているというかその状態で生きている方の、
うん
まあ、日本文化そうだよねっていうことを、
うん
うん発見して、うん、いろんな方に来ていただいたんですけども、うん、そこでね中庸ってこういう状態なんですねって、
うん、
一回体験していただくと、うん、その状態に戻れ、
うん、
戻り、やすい、
うんうん
なのでねそこを起点にこれからじゃ あ落語の真髄って何ですかとか、
うん
主見堂も山に登って修行するだけだとちょっと私たちには取り入れられないけれども、うん、その中のエッセンスを、日常生活と、ハイパフォーマンスのために活用していきましょうとか、うん、そういうことはやっていきたいと思っているのです
ごいなんかさえさんのどんどん、うん、その なんだろうな伝え方の幅っていうんですか、
うん、
広がってますよね
伝え方の幅
そうなんか、うん、こうただセミナーで教えるだけじゃなくて、
うんうん
まあ、それがこう体からみたいな話とか、
うんうんうんうん、
なんだろうまあ、それこそ健康みたいな話もそうかもしれないし、
うんうんうん、
なんか、どんどんコンテンツが広がってるというか、
あそうですね。
そんなイメージがあるんです
か、うんうん、コンテンツ広がってるのは確かかもしれないです。
そうですよね。
古武道、古武術の講座をね、
ねうん
心身統合講座っていうので、今年開催始めたんですけど、
うんうんうん、
それも皆さんにお入りいただいて、
うん
それいつも山梨のね、うん、お寺まで行って、このオフィスにもね先生に来ていただいたりとかしてるんですけども、まさかね自分が古武道、自分はあまり習得してないんですけど、うん先生に来ていただいて、
うん、
自分が古武道のね、
うん、
講座をや
る、古武道の講座をやってるんです。そう考えたらすごいね。
うん、
確かに。
もうつゆともね10年前は。思わなかった展開なんですけど、
はいはいはい、
やっぱりそれやってみて、
うん、
本当にやれてよかったなっていうふ
う
にやっていて思うんですよね、
うんうん
うん、価値観に合ってると、うん、プロセスが幸せだっていうことを言ってると思うんですけど、
うん
うんうん、それまさに、
うん
うん、何か結果を出して幸せだなって思うんじゃなくて、うん、やってるもうプロセス自体でもう幸せを感じる、
うん、
ってことをねさせていただけて本当にありがたいなっていうふうに思ってます。
いやいいですね、
うん、
なんかさっきさやさんは私に、
うんうん、
調子に乗んじゃないわよみたいな、
うんうん、
感じでおっしゃってましたけど、佐々木さんこそ調子乗らない方がいいんじゃないですか。
飾りありがとうございます。
いい方も出版されて、
ね、そうですね。
はい、
うん、あのこれね、はい、ただ、
はい、
あの増刷しましたっていう感じにはなっておりませんで、は
い、もっと調子に乗りたいってことです
か。あの増刷しましたってね、こっちのこの1冊目もね、
はいはい、
あのそうなんですけれども、はい、そこまでぜひ行きたいなと思っていまして、うん、っていうのは、うん、あの1回増刷かかると、うん、ちょっとあの広がり方がね、うん、やっぱりあのエスカレートをするっていうことなんで、うん、これ読んでいただいた方は本当にちょっとこっちはねお金の話なので人を選ぶんですけれども、うん、こちらはどなたでも知っていただくと、うん、あこれ本当知ってよかったなって、うん、ありがとうございます書いていただいてって本当にたくさんの方に言われてまして、うん、なので日本全国中に一家に一台置いていただきたいんですけど、
いいですね、みんな偏ってますからね。
そう偏っていて偏ってることに気がつかない、
はい、
あそうそれでね、うん、あのこの間あるセミナーで、
はい、
結構大規模に、うん、あの会社経営されている社長さんから、
はい、
あの声をかけていただいたんですよね、はいはいはい、でちょっとまあ顔見知りではあったんですけど、さやさんで読みましたよって、でちょっと私とはあの対局にいるような、うん、あの男性の、うん、経営者、うん、バリバリガンガンみたいな感じの方で、読みましたよって言われたので、ちょっと意外で、
はい、
まあ、ありがとうございますって言ったんですよね。そしたら、今年読んだ本でダントツ1位です
って
言っていただいたんですよね。すごいびっくりして、
はい、
何度ですかって聞いたら、はい、あのこの中庸の考え方、
はい、
あの偏らないってことは、うん、究極に行かずに、うん、あのなんだろうな冒険とかしないで、
うんうん、
真ん中っていう言い方してるけれども、うん、なんて言ったらいいんですかね、あのどっちにも行かない、
うん、
静かにこう狭いところで生きるみたいなことを中庸思考って言ってるんじゃないのと。
なるほどね。修行僧みたいなね。
あ、そうそう、
はいはいはい、
思われてた、うん、けれどもそうじゃなくて、プラスの対極とマイナスの対極を経験し、
うん、
経験することで統合、両方受け入れることで統合されるんですよっていうこととか、あの同時に今この瞬間にプラスとマイナス発生してるんですよということとか、そういうことがもう衝撃で、
うんうんうん、
あそういうことだったんですね、うん、知ってよかったですって、ね、言っていただいて、うん、やっぱり経営してるとすごい大変なこととかあるじゃないですか、はいはいはい、その時にこの瞬間にもこれとバランスするプラスが起こっているんだと思うだけで救われる、うんうん、
なるほどね、う
ん、なのでこれ救われる人たくさんいるんじゃないかと言っていただいて、うん、
いやそれで言うと、うん、私も世界一周しながら、うん、まあそれこそ嫌なこととかもありましたけど、
うんうん、
モ
ロッコで泣きそうになって
ました、ね、そう泣きそうになりながらもこの思考あるからこそ、
うん、
何ポジティブにというかなんか心安らかになのか、うん、まあご機嫌に生きれたみたいなことってめちゃくちゃあるなと思ってるし、うんうんうん、あとそれこそさあの今日の朝ライブしてたじゃないですか、
はいはい、
あの
研修さんと、
はい、ティール組織の、はい
ティール組織の第一人者、神村健修さんですね。
でそことも、だからこの中庸思考みたいなところは、うん、すごくつながるところもあってるという話だったんですもんね、
うんうんうん。そうなんですね、うん。そう、その話をね、今日させていただきたいなと思っていたんですけれども、うん
はい、
そうなんですよ。これ、なぜ、広まってほしいかというと、うん、その個人の人生にも、うんさっき言ったような理由で、うんすごく貢献できると思っているんですが、うん、これ会社の組織づくりにも貢献できると思ってるんですよね。でそれなんでかというと、ティール組織っていうね、
うん、
あのそれぞれが自分の、自由に、仕事をしていく、
うんうん、
主体性を超えてもっと、うん、あの自分がみんながまるで経営者のように 、動いていって、
うん、
それがあの、まあ、自然の形だとみんなそれぞれが勝手に木とか生えていって、うんうん、全体調和されてるじゃないですか、
うん、
あれを作りましょうっていうことなので、うんそれぞれが主体的に自由に動いているんだけど、それが、うん、会社としてもあの業績を出すように、なるっていうのがティール組織なんですが、
うんうん、
あこれ、十数年前に日本に、 あの成り物入りで入ってきた時に、はい、大手がこぞって取り入れて、
はい、
全員こぞって失敗したことなんです
よ。
でそれは何で失敗したかというと、うん、あの今日研修さんも改めておっしゃってましたが、うん、ヒエラルキー構造あるじゃないですか、うんうんうん、あれをあの構造だけ仕組みだけフラットにしちゃった、
うんうん、
あの上司がない、うん、所長の人みんなフラットみたいに、
はいはいはい、
あのそこだけ
肩だけは
そう器だけ、うん、あのそれにしてしまって、うん、中身のソフトの部分を変えなかったから、うん、失敗したって言われてるんですけど、うん、それをあのじゃあソフトの部分をどうするかっていう答えが結構、うん、あの抽象度高いので、うん、委ねられているんですよね、うん、経営者に。
なるほどね、
うん、でそこの部分を重要思考で、う
ん
うん、賄える。
すごい、
うん、
だから結局、うん、この経営者の人とかも、うん、じゃあその、じゃあ思考法とかそういうのを、うん、そもそもなかなか分かってないというか、
うん、
何を伝えたらいいか分かんないし、自分が何を取り入れたらいいか分かんないし、うん、っていうことで、多分さっきのね、あの感想をくれた社長さんとかも、うん、この思考と出会えてよかったみたいな感じで言ってくださっていて、うん、っていう組織とかを導入するときにも、この思考法があれば。
う
ん、
そうそう。どういうプロセスで何を一つずつやっていくといいかっていうのを、うん、考えなくてもそこにあるので、うん、これ取り入れていただいたらソフトの方はできます。であとは器はね、あの、ルールを変えればいいだけなので、はい、社長さんなどですぐ変えられますよね。そっちは簡単。
なるほど。
だけど中にいる人間の意識改革をしないとならないので、うんうん、意識改革ってどうしたらいいの、どこ目指したらいいのっていうのが分かんないので、うんうん、それが重要思考を取り入れていただくと、意識改革できちゃうっていう話なんですよね。
めっちゃいいこと言うじゃないですか。
そう、そう。なのですごいこれ、あの、日本の組織にも貢献できるっていうものなんですよ、実は。
組織にも。そう。家庭にも。
そう、組織にも家庭にも。
すごい。
うん、
一家に一台。
一家に一台、そう。でね、あの経営者の方は、うん、今までのその意識と、うん、このティールのための組織と、
うん、
まあ、自分が最初に、うん、あのこの移行をしないと、うん、これできないんですけど、
うん、
それどういうことかというと、うん、正しい間違ってるの世界から抜け出す。
これがいい、これが。
そう、
悪いっていうふうにやっぱみんなジャッジしちゃってるってことですね、うん、
ジャッジしちゃってる、うん、だからあの部下がいいアイデア出してきても、うん、社長さんの方がやっぱり見えてるものも、うん、経験も多いわけなので、うん、どんなことを出しても社長さんからしたら全部いやそれはここが甘いよとか、
はいはいはいはい、
ここがダメだよとか、
はいはい、
まだ全然ダメなん
だ、ダメだしよね、
そうそう、それしか見えないわけですよ、うん、社長さんからしたら、うん、あだけどこの案に自分の案にも、マイナスプラスあるし、うん、この案にもマイナスプラスあって、うんうんうん、実は両方同じなんですよっていうことが入っていると、うんうんうん、欠陥しか見えないの、
うん、
見えないのは自分の目から見たらそうなんだけど、うん、違う人の目から見たら逆かもしれないよねっていうことを考えることができて、じゃあどっちが正解かっていう二者択一じゃなくて、うん、じゃあこれもいいけどこっちもいいよね、
うんうん、
あの寿司もいいけどカレーもねみたいな、
うんうん、
キリンさんも好きだけどジョーさんも好きですみたいなそうそう、あの日本の CM って結構真理をついているものが多いなと思ってるんですけど、そういう自分のあり方になれると、うん、あじゃあこれここいいねって言って、うん、これじゃあ採用しよう、じゃあこの採用した時にリスクはこれなので、うん、じゃあここはカバーしておこうみたいにできるので、
うん
うん、提案した人がボコボコにされない、
うん、確かに、
うん、
だからこそ自分で無理したり考えれると
か、あそうそうそう、
安心安全な場ができたりみたいな
とか、うん、
そうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそういうこと一つ一つ、
うん、
あのやっていくことで、うん、みんながあじゃあ何もね、あの、ボコボコにされないんだったら、
うん、
こういうのどうですか、ああいうのどうですかって言えるようになって、あとは、失敗をした時の、
うん、
受け止め方、
うん、
これもすごい重要だって言ってましたね。
うん、
失敗した時に、大体、なんでそうなっちゃったんだって
言
って、
はいはいはい、
怒る、
はい、
うん、研修さんは、いや、組織を回していくときに、うん、怒る必要ないですよね。普通に言って出して、いやそうですよね、
はい。
でも人間だから、うん、分かってはいるけど、うん、怒っちゃうよねっていうことで、うん、それはどうしたらいいですか、
うん、
で、
お、
重要思考ですよね。
さすが。いや、めちゃくちゃ大事ですね。ちなみにこれを、さやさんの感覚的に、このポッドキャストを聞いてくださってる方って、いろんな属性の方がいらっしゃると思うのですが、要はそのリーダー的な感じの方もいらっしゃれば、メンバーとして活躍している方がいらっしゃったりとかすると思うんですけど、どうみんなこれとりあえず読むじゃないですか。
はい、
で、自分の組織を良くしたいなと思ったら、なんか、ボスにあげればいいんですか、これ、どうすればいいんですか。
で、そうですよね。いや、まず自分なんですよね。
そういうことね。まず自分が、まずは。
そうそう。でも、あいつ変えたいなとか、やっぱり、あいつがこれ読んでくれたらって、思っちゃうと思うんですけど。
多分ね、うちの組織、って思ってる人もいると思うんですよね。
うん、そうね。まず自分で、自分の中で正しい間違ってるっていうのはあると思うし、正解不正解があるって思い込んでいるので、自分の人生の選択も不正解になっちゃったら、もう自分の人生終わるって、その思い込みにつながっているので、選択の幅が狭まるんですよね。で、あと飛び込むっていうこともできなくなっちゃうので、まず自分がそれをこう採用する余地があるっていうことをに気づいていただく。
なるほどね。
やっぱいいことを思った時に知った時に、やっぱ人ってあいつに必要だよねとか、こいつに必要だよね
うちのボスがこれ読んでないから悪いんじゃないかみたいな感じ
がしたんですね。うちの旦那がとか、うちの妻がとか、いつもネガティブなことばっかり言ってて、これ読んだらいいのにって。いや、でもその前に、あなたですからっていうことだね。
耳が痛い。
そうそう、どの立場の方も、まず自分、大体当てはまるので、私もこれ書いてますけれども、自分がいつもできてるわけではないので、まだまだ修行中なんですけど、まず自分、そして自分が今までと対応が変わったら、周りが気づくわけですよ。であれ何やってんのみたいな、そうしたら、そこで言ってあげると、広がっていくんですよ、
ね。なるほどね。あれって思われる瞬間ね。
そう。
実はねっつってね。
そうそう。あとは、これあんまり信じがたいと思うんですけども、そこに自分の意識が変わった状態でいるじゃないですか。
はいはいはい、
そうすると、何も語らずしても、それって、こう、非言語の波動っていうやつですね。で、伝わるので、相手もその影響を受けて、ちょっとそっちに来てくれるんですよ。
電波するんだ。
そうそう、電波する、周波数でね。なので、その場とかチームとかが、自分がこれ、ちょっとでも気がついて採用していただくと、その瞬間もあり方周波数変わってるので、そう、それが知らない間に伝播していって、例えばこういう事例あるんですけど、ここで私のところで重要思考を学んでいただいて実践していただいている方、それまで職場が本当にお互いに批判し合ってギスギスしていたんだけど、なぜか半年後に気がついたら、ありがとうありがとうってみんなお互いに言い始めていて、すごいいい雰囲気になってることに気がつきましたって言ってくださった方がいて、これなんでですかねって、そういう理由分かんなかったんですよね。いやいや、あなたが変わったからですよって
、
そういう話なんですよ。重要思考ね、
目指すはそこですね。
そう、最終的にありがとうのところに行くのが重要思考なので、頭でね、私たちは感謝しても心で感謝してないっていうことが大いにあるのでそのね、
口では言ってもね、
そうそのあり方に自分がなると、そういう形で伝播するので、組織の中で心理的安全性とか、聞いてくれるんだったら言ってみようかなとか、失敗して責められないんだったらやってみてもいいかなとか、そういう形になっていくので、実は経営者の方とかが、うちみんな主体性ないんだよねとか言っているのは、管理しちゃってるからなんですよね。で、私は残念だなと思うのは、その管理型のマネジメントで結構流行ってたりするんですけど、それやっちゃったら逆効果ですねと私は思っています。
なるほどね。
はい。まあそっちにもね、いいところ悪いところあるし、こっちにもいいところ悪いところある。なので、皆さんにこれをティール組織を進めるとか、重要思考を進めるとかいうわけでは あの決してないんですけども、うん、選択肢の一つとして、うんですね、考えていただいたらいいかなと思います。
いいですね。でも、うん、本当ね、家庭でも組織でもますますこういう考え方というか、うん、あり方っていうのは求められている時代だと本当思うので、うんうんうんうん、はい、ぜひ皆さん本を読んだ人はですね、はい、読むだけじゃなくて、うん、読むだけじゃなくて読んだ人は次どうするんですか。
読んだ人はここにやって、はい、あの紹介されている、はい、あのトレーニングを一、うん、つ自分に当てはまるものを取り上げてやってみていただきたいと思います。
実践をしたりとか、うん、あとは JDS に入ればいいんですか。
あ、そう、それは一番手っ取り早い。
手っ取り早く、
うん、手っ取り早いです。
募集はしないんですか。
募集、
来年
募集ね、はい、今19期が始まったばっかりなので、はい、今してないんですけれども、うん、20期の募集がね、来年の、2月3月に始まりますので。
20期っていい響きですね。
そうですね。
すごいですね。もう20期なんですね。
そうそう、20期なんですよ。うん、10年経ちましたからね、だいたい半年に1期ずつやっているの で、はいはいはい、で20期が終わったらちょっと体制変えるんです。
おお、なるほど、
うん、あの新しく生まれ変わるので、はいはい、この体制でね、あの、うん、少人数制でこうやっているのは、うん、あの結構学校なんですけど、うん、あの1対1で、うん、やらさせていただいてるんですよね、うんうん、特に中央志向のところは、うん、そういった形はもう最後になるかと思いますので。
なるほど、
はい、
これはチャンスですね。
うん、あの、はい、ポッドキャスト聞いていただいている方は、うん、あの、いつか、うん、いつか行こうかなって思ってました。うん、あの7年間聞いて、
ずっと聞き続けてる
方もいらっしゃいました。最初から聞いて、はい、くださっている方とか、はい、最近お入りいただいている方とか多いんですけれども、あの一区切りとしてですね。はい、で、25年過ぎまして、26年、7年、うん、ちょっとね、うん、あの、やっぱり世界全体が、うん、あの変わってくる、うん、変化のど真ん中に来るのが26年だと思ってるので、25年は変化の序章、
はいはいはい、
26年は本章、
ほうほうほう、
で27年は何ですか、あのエピローグ、
エピローグ終わるんですか。
変化の最後の章。
なるほどね。始まりの終わりみたいな。
そうそうそうそう、そう、始まりの終わり、はい。で、この変化の波は30年、35年ぐらいまで続くと言われているんですけれども、うんうん、その大切な26年に、自分の意識を、うん、もう意識、全体がそうなっていく中で、うんうん、自分の意識が、まあ、一言で言うと、二元の世界ですよね。
はい、
二元の世界にいたままだと、いろいろなことがガタピシしてくるので、今まで以上に、今までは世間全体が二元だったので、
はいはいはい、
あの自分が辛いことあってもみんながそうだったから、
はいはいはい、
あんまりこうね、あの、自分だけ不幸っていうふうに思わなかったと思うんですけれども、これからは二元が統合されていく、で統合した人から、うん、あの人生楽しいなって思うように
いいですね、
うん、楽しい人があんなにいるのに自分はなんで
苦しいの。あいつだけ無邪気にやってんのに、
そうそうそう、もっと苦しくなっちゃうかな。そうそう、でね、二元とか言うと、あのチャッピー君に私言われたんですけど、あのこれからね、はい、組織の方に、これ広めていくっていうことをやっていくんであれば、うん、二元っていう言葉を使ってはならない言われたんですよ。
あ、そうね、
そう、それ使うともう、あ、安っぴだよねっていうふうに思われてしまうので、ですけど、あの二元という言葉しか使えないので、他になって言ったら対立分断行動でもいいんですけどね、うん、そのフィルターで世界を見ているのか、うん、そうではないのか、うん、あのどっちも同じだけあるよねっていうところが出発点で、全部が素晴らしいっていうところに立てるのか、う
ん、なるほど、うん、あ、いや、いいですね。また来年以降も楽しみだなと思いながら、うん、はい、もう気づけばですね、
はい、
さん知ってますか、はい、来週で今年が放送がおしまいと。
そうなんですよね、25年もありがとうございました。
ということで、はい、ちょっとぜひ次はじゃあ来年に向けてっていう話を、
ね、そうですね、来週は来年に向けてのお話をしたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
で、今日は意識改革のお話でした、
うん、はい、
組織にも使えるなので、経営者の方、聞いていただいている方、うん、来年は ちょっと取り入れていただくことを検討していただきたいと思いますし、うん、個人の方でも、必ずチームとかどこかに所属していると思いますので、うん、そこにいい場を提供するためにも、うん、自分から、まあ、これ、取り入れていただいていったらいいかなと思います。
はい、
はい、じゃあ今日はこんなところで、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。